ごはんこんばんは、梅本まりえです。あなたはいつ、どこで、どんな風に聞いてくれているのでしょうか。 MTR、 さあ2月に入りました。皆さん、いよいよバレンタインデーですね。ドキドキしてる人、ワクワクしてる人、まあ関係ないやっていう人、いろんな人がいると思いますけれども、せっかくのイベント楽しんで過ごせたらいいんじゃないかなと思っております。ということで MTR14 回目のテーマはバレンタインデー。早速メッセージ読まさせていただきます。ラジオネームゆうこさんから。まりえさん、こんにちは。いよいよバレンタインですね。会社で配る義理チョコの用意にてんてこまいです。今年はネットでお取り寄せしました。痛い出費です。ああ、本命に渡すためにドキドキしたりしたいです。まさにですねありがとうございます。私の友達もなんか会社の方に渡すとかで、通信販売で結構有名どころのスイーツとかね、まあ、チョコにこだわらない友達とかもいるんですけど、お取り寄せしている方多いですね。ギリチョコっていうのはね、やっぱ皆さんあげるんですね。私ね、多分今までそんなにギリチョコをあげたことが ないわけじゃないですけど、もちろんありますけど、本当にギリって感じのギリチョコしかあげたことないのかな。そのもう本当にお得用のチョコパックみたいなのを買って、こううわーって配るみたいな、ばらまくみたいな感じ。それこそなんかね、結構こう一人一人にちゃんと包装してるギリチョコみたいなのをあげたことがないわけじゃないけど、記憶にあんまりないです。別にこだわりがあるとかじゃないんですけどね、本命にしか渡さないみたいなわけじゃないけど、あ、でもネットね、私もだからね、ネットを使って確かに美味しいチョコレートちょっとお取り寄せしたりしたかったな。もうちょっと今年は無理ですけど、またゆうこさんの本命に今年は渡さないのかな、ね、また渡す時があったり、何かちょっと勇気を出そうっていう時があったら、ちょっとまたメッセージをください。みんなで一緒に応援したいと思います。勝手にですけどね、ちょっとなんか今日テンション高いんですよごめんなさいね、勝手にテンション高いんですけど、まあ大イベントが待ってるということで、まあ、ギリチョコだけれども、ちょっとまあ疑似恋愛的にドキドキしてみたりするのもいいんじゃないですか、ゆうこさん。またちょっとどうだったか、ぜひお便りください。お待ちしてます。そして続きまして、ラジオネームマリアさんから。マリアさん、おはこんばんは。今回はお便りです。今年はわんぱく息子たちと旦那様にはベタにハートのチョコレートを作ってみようと思っています。一度大きなハートのチョコレートを渡してみたくて、あとわんぱく息子たちが幼稚園で誰かにチョコレートをもらってくるかがとても楽しみで、にやけてしまいます。もし一つもなかったらママの特大チョコで笑いを取りますありがとうございます。ね、いつもマリアさんは伝えたい言葉があるのコーナーによく投稿していただくんですけども、今回お便りありがとうございます。そうですよね、ベタにハートのチョコレート、よく考えたらそうですよね、ハートのチョコレートをバレンタインに渡すってなかなかできないですよね。インパクトすごいですよね。私小学校3年生ぐらいの時に好きだった男の子にはハートのチョコレートあげたかな。まあその特大じゃないですけど、しかもまあ売ってるやつを VIP チョコレートのハートのやつをあげましたね。あげたというか勝手に机の中に入れてましたね。うわー懐かしい。あ、でもハートのチョコレートって意外といいんじゃないですかね。まあでもまあ、家族だから許せるかな。ちょっと実際普通に片思いであげるにはちょっと思うって思うかもしれないし、だいぶとちょっとこうね、仲も良くて長年一緒に連れ添ってる方にハートのチョコ、しかもなんかちょっとメッセージ書いたりしちゃってね、いいかもしれない。マリアさんもこのハートのチョコがどんな反応だったのかぜひ教えてください。それでは次のコーナー、マリエと手をつないでくれた人。 MTR14 回目のゲストはスクエア北村守さんからのご紹介で、ハラッパレ岡部直子さんです。それでは改めましてご紹介させていただきます。 MTR14 回目のゲストはハラッパレ岡部直子さんでございます。
どうも岡部です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、あの女性のゲスト2人目なんです。
おお、あ、そっか、エミさん
ね。そうなんです、そうなんです。
私ね、あ、なるほど、はい、
女性に回らなくて、で、早速お便りが届いておりましてですね、ラジオネームあさちゃんさんから、森さん、はい、岡部さん、おはこんばんはです。今回テーマがバレンタインデーということですが、お二人はどなたかに手作りチョコレートなどはお作りになられますか？作るとしたらどんなチョコを作ってみたいですか？私は今年はおからを使ったチョコクッキーを作ります。
おからを使ったチョコクッキー
だそうです。あの、このあさちゃんさんという方、あの栄養士の学校に通われてる方で、結構ね、あのマクロビとかいろんなオーガニック系のねレシピをよく教えてくれるんですよ。
ああ、素晴らしいですね。それは
すごい、おからを使ったチョコクッキー。私、あのおからクッキー、
はいはい、
なんですか、あのダイエットっていうんですか、
うんうん、知ってる知ってる、もちろん知ってる。
で、ね、ありますよね。あれ一回やったことあるんですけど、
うん、
痩せた。
え、それはでもおやつにそれを食べるわけじゃなくって、ご飯の代わりにそれを食べなあかんってことですね。
そうですそうですそうです。
そう
そのね、あのストレスはありました。ルチさん、あの料理されますもんね。
うん、料理はします、ね、でもお菓子は飽きて全然作らないんですよね。
あ、お菓子は作らない。
あのね、これもう自分でも結構ブログとかに書いたりしてるんだけど、はい、料理って途中で大概のものが味見できるでしょ。
はいはいはいはい。
だから、あ、ちょっと辛かったなとか、もつみ入れようとか醤油入れようとか、
はい、
だけどお菓子ってその例えば生地を作って焼くってその生地の状態で味見ってまずできないでしょ。
はいはいはい。
でしかも味見したところでわからないじゃない。
で
も焼き上がるまでとか、その固まるまでとか、
うんうん、
味がわからないものが多すぎるのと、あとはその、うん、ちゃんと測らないとダメなのが多いじゃない。それがね、目分量で私は料理をするので、
あ、
ちょっとね、性に合っていないというか、だからお菓子作れる人は本当すごいなと。一回作ったことは実はあって、
はいはいはい、
小学校の時にもう学校の先生が好きで、言っても、
はい、
あの溶かして固めるだけっていうやつを、
うん、
で、
はいはいはい、
自分で型を作ったらね、お金もないし、
は
い、だから厚紙でこうハートを作って、
すごい、
でそれにアルミホイルをこう敷いて、
はいはい、
チョコレート流し込めばいいやと思ってやったら、
うん、
私、まあ、アホだから、アルミホイルをね、一枚物じゃなくって、ちょっと頑丈にしようと思って、こう、重ねたのよ。その、重ねるのも、ちゃんと一枚で全部重ねればいいのに、途中でこう、重ねていったりしたもんだから、
うん、
チョコレートがその、重なり具合のところに入り込んで、なんか、マーブルアルミチョコレートみたいなのが出来上がって、アルミホイルかぶって、一番
嫌
って、食べるときに やりたくないことやのに、それがね、なんかこう、固まったと思って外そうと思ったら、え、アルミホイル中に食い込んでるみたいなのが出来上がってしまって、で一応なんとか先生、いつもありがとうみたいな一応書いてたのに、それをお父さんにあげた。
あ、
もう先生にあげられないから、でしかも間に合わないし、
はい、
先生には買ってあげて、お父さんにこれってなんとか先生書いてるけどみたいなやつをお父さんにあげて、お父さんこれ中にアルミホイル入ってるけどとか言いながら、もう本当にもう残飯処理みたいなやつで申し訳なかったんだけど、その思い出だと、もう一個は、
はい、
あのトリュフチョコレートって、
はいはいはい、
この口どけの日ね、
うん、
あれ本当は生クリームをなんか温めてみたいなことをせなあかんのに、
はい、
まあ、見よう見まねで作ったらね、コーンフレークか、あれを砕いてチョコと混ぜて固めたら、
うん、
美味しいんちゃうかなと思って、
うん
うん、トリュフ風にしようと思って、でもこうちょうどいい感じでチョコレート溶けて、で砕いたフレークを入れて、さあ生クリーム入れようと思って、うん、冷たいまま入れちゃったね。
おー、はいはいはい。
みるみるうちに固まって、ポロポロポロそぼろみたいなのが出来上がって、これどうしようと思って、それを無理やりこうね、ギューって固めて、冷凍庫で冷やし固めて、それもお父さんにあげたんやけど、変われへんぞみたいな、チョコなんか飴なんかみたいなものが 出来上がったという感じの苦い思い出が、
かっこいいなお父さんが、
ね、あって、だからちょっとねもう作らんとこうと、
うんうんうん、
よりも美味しいやつ今あるから、
そうですね、
それを買ってっていう感じ、うん、なんかマリエちゃんとかできそうやけど、そんなことはない。
やっぱ学生の頃とかは作りがちですよね。
うん、で友達と集まって作ったりもね、
うん、あ、やったやった、
何人かでね材料を一緒に買って、うん、もう今さら多分もうこの先な、まあ、バレンタインで何回かきっとね、何回か何十回か過ごすと思うけど、うん、
はい、
多分絶対作らへんと思う。もうそんなだってやっぱね、イベント的な感じで、なんかもう今さらこの30超えた人がさ、なんかお世話になってますって手作りチョコレート配んのもなみたいな、まあ、ダメですよ、いいんですよ、それやれる人はいいんですけど、
うんうんうん、
柄でもないからそうやったもんね。でも買うときは私結構美味しいやつっていうか、私が好きな美味しいと思うところをちゃんと選んで、なんかあんまりそのむちゃ高いやつは買えないけど、ゴディバとかそのね、うんうん、そういうのは買わへんねんけど、ロイズの生チョコ買ってみたりとか、
いいですね、
ちょっとこう美味しいでしょっていうものも、
そうですよね、
うん、まあ、でもいいものやと思いますよ、バレンタインデー、
まあね、日頃の感謝を
とかっていうことをね、うん、だけじゃなくて、うん、
なんかきっかけではありますしね、
そうそうそう、
なんかこう、背中を押してくれるというか、
そうそうそう、うん、いいと思いますよ、うん、まあそんな今はもう本当ね、そのドキドキのバレンタインデーなんてもう過ごせたことなんてもうないので、ここね、
そうです
か、なので、うん、本当にただ単になんかこうこれ美味しいから食べてみてみたいな、そういう日ですね。
でも手作りはなかなか作んないですね。ね、
すごいな、おから入りのクッキーとかいいな、
いい、
ね、あっさりしてて甘すぎず、絶対喜ばれる ね、これは。
ね、
うん、素晴らしい。
ちょっとどなたにあげるのかを書かれてないので気になるとこですけど ね、
ね、
本命なのか義理チョコなのか。
ね、本当に。
ねえ、もう。
ねえ、もう、ギリチョコだらけですわ。
そうですか。
うん。そう、劇団員に毎年ちゃんとって言ったらあれやけど、あげてるのと、
うんうんうん、
あとはその付近に公演ある人になると、もう差し入れがもうバレンタインデーみたいな。
それ素敵。
そうそうそう。うん、ね、自分たちももらうし、やっぱり、ね。
おしゃれ。
私も本来けど、もらうときありますよね。
うんうんうん。
うん、やっぱこういうね、役者とかしてると、
はい、
なんか差し入れで、まあ、っていうか私、ね、食いしん坊ってイメージがついてるっていうか、実際食いしん坊なんで、食べ物をもらうことがすごく多くて、
はいはいはい、
なので、なんかこう、この食いしん坊知識がどんどん広がっていくから、
うんうんうん、
それを生かして、なんかこう、ね、バレンタインの時に、そういえばあの時もらって、あそこのチョコレートが美味しかったなとか、そういう使い方もさせていただいてるって感じ
ですね。いいですね。
うん、
そうな、いざという時に何が良かったんだっけなっていうのがポンと出てこないんですよね。
うん、なんかね、常時売ってるもんで言うと、私タカノフルーツパーラーっていう、はい、ね、あの果物屋さんがあって、はい、そこでスイーツ持ってて、あそこのちっちゃいフルーツチョコレートが、
うん、
本当にね、なんだろう、アポロを丸くしたような、
うん、
形はまん丸なんだけど、もう本当にちっちゃいのよ。それが一個ずつ包まれてて、メロン味とかブルーベリーとかイチゴとか、
うん、
いろんな色のやつがカラフルに組み合わせてるやつがあって、一番安いやつは350円からあって、
ほうほうほうほう、
それがね結構量も入ってるし、なんかね、大きいのガブって食べられへん人でもちょっとちっちゃいの口に掘り込んどこかみたいな感覚で食べてもらえるから、それはね結構ね重宝するんです。あとはその別にバレンタインデーじゃなくても、
うんうん、
差し入れとかでちょっと人数多い現場とかに、
うんうんうん、
ちょっと大きい大袋のやつをポンってあげるとね、なんかちょっと口に放り込めるみたいな感じで、
いいですね、そう、いいですね、
この季節めっちゃにぎわってるんやろなっていう
感じ。そうでしょう ね、
ね、私まだ行ってないけど、多分百貨店とかすごいでしょ、きっとバレンタインバレンタイン、
そうでしょうね、
うん、だってもうスーパーとかでも置いてるもんね、うん、コンビニとかでも、
おいおい、もうどこでも買えますよね今もうね、
うん、そう、あんまりこんなこと言ってはかんけど、コンビニとかで買う人いるんかな、
どうなんでしょうね、
あれの家が置いてるのかな、最近はなんかちょっとこう気分的にお手軽すぎひんっていうのがあって、
ちょっとね、確かに
ね、うん、うん、でも逆に私がよくもうしてたのが、チロルを大量にあげるとかね、
あ、それ私
ね、500円とか1000円とかで4粒とかになってくるし、うんうん、やっぱ高級のゴディバとかになってくると、それやったらなんか大量に食べれるもんを持って チロルをなんか40個とか、それでもね、1000円せえへんかみたいなので、うん、ちょっと袋だけ買ってきて、それに詰めて渡したりとかっていうことをする時もあった。
うんうんうん、私はあの、マーブルチョコってあの輪っかになってる。
はいはい、あるある。
あれを20個であの、芯もくれるんですよ。
ほうほうほう。
あの、なんかトイレットペーパーをさせるような感じの芯が入ってる。
うん、
もうスーパーでそのまま20個買うんでこれごとくださいって言って、
へ
え、1200円ぐらいなんですよ20個
買って、はいはいはい、
結構それをあげることがありましたね。
なるほどね。でもなんか質より量じゃないけど、うん、だって1000円で買える量全然ちゃうもんね。
そう、1日1個食べてねって言ったらなんかこう、うん、
あ、いいね、それもやっぱりいいよね。そうそうそう、なんか
長いこと自分を、ね、なんか思い出してもらえるみたいな、うん
私はそっちの方が嬉しいかもしれんな。
うん、なんか日持ちするし、
ね、やっぱ自分で買わへん高いもんもらうのも嬉しいか、まあ、どっちにしろ嬉しいね、やっぱりもらうのはね、
うん、もらえるんならね、何でも、
うん、
気持ちが嬉しいですからね。
そうそうそうそう、うん、
手作りじゃなくたって、ね、
そう、アルミホイル入ってる方が、
うん、
銀骨飴みたいに硬かろうが気持ちが嬉しいと思った
ことですね。それ、ではではですね、
はいはい、
続きましてのお便りも、夜明けのブレスマンさんから、
はい、
岡部さんこんにちは。岡部さんを初めて見たのはランニングシアターダッシュ時代です。
お
男よりも男らしくかっこよい印象でした
ありがとうございます。
もちろん良い意味ですよ、
はい
このフォローなんかあれですね、
受け取ってます、はい、
カラパレは実はまだ見に行けてないのですが、次回はぜひ行ってみたいと思います。
わ、嬉しいです、
太田さんも出られてますしね。ビームの時の岡部さんもかっこよかったです。岡部さんから見たマリエさんや太田さんの印象を聞かせてください、
はあ、
というお便りが、
はいはい、ビームに出たのが確か2006年、
結構前ですよね。もうよ
4年前かも
ね。
そうやそうや、ダッシュが解散した翌年にまだ旗揚げしてない時に出た。
そうですね、まだでしたよね。
そうそうそう、だから私がそのダッシュ時代ってほぼあんまり客演とかしてなかったので、別にその断ってるとかじゃなくて呼ばれなくて、小一章とヘップの、あのプロデュース公演にちょっと出たぐらいで本当になかったんだよね。
ああ
単独でどっかの劇団で
やったから。
それが初がビームやった。
え、そうなんですか。
そうそうそうそう、その後レスデンショットスクエアにも立て続けにポンポンって呼んでもらったけど、その劇団に客演っていうのはビームが初めて。
わあ、それはすごい
ねえ。でも、まあ、私もこうやってそのビームがこうあんまりね、女性陣、
うんうん、
女優のゲストってあんまりイメージなかったから。
ないです、ないです、ほとんどないです。
そうそうそうね、あの当時はまだなくって、あの作演の横にうちにいないタイプの人を呼びました、
うん、
どういう意味みたいなね、ちょっと美男美女みたいな、かわいこちゃんぞろいいやねみたいな話をしてた時に、
はいはい、
うちにいないタイプをみたいなことがじゃないってことやな、じゃあ私はみたいな。もう、まあ、でもマリエちゃんとか私もよそで結構いっぱい出てるのを、
はい、
なんか見れたり知ってたりとかしたので、うんうんうん、本当になんか社交的というか、
うん、
感じなんだろうなと思って行ってみたら本当にそうやったからなんかね、あの変いい意味でね、いい意味で、
はい、
その、まあかねちゃんはちょっと落ち着いた面もあって、まあもともと知ってたんでもあったけど、
はいはいはい、
京子ちゃんにしろマリエちゃんにしろなんかね、女子学生みたいと思った
女子学生、
女子学生みたいな、こう、はい、こうね、こう橋が転がってもおかしいというか、
うん、
なんかね、いろんなことを楽しんでるなっていうのをすごく感じながら、
は
あ、稽古をやってましたね。
あ、
マリエちゃんはすごいしっかり、だから2人とも学生、女学生みたいやなと思ったけど、全くタイプとしては違う。
ああ、そうですね。
マリエちゃんの方が結構しっかりして、
うん、
お姉さんタイプで、京子ちゃんの方が、なんかこう、もっとこう、ぽわわんとしたこう感じやなっていうのを、うん、だからすごく面白かった、見てて。だから2人のやりとりとか、そのあかねちゃんも入れての3人のやりとりも面白かったし、それにちょっと私がこう、ちゃちゃ入れたりとかっていうのも、すごい面白かったし。
これがでも最近ね、
うん、
逆転してるんですよね。
ほう、
全然京子の方、まあ昔から2人でいるとそうだったんですけど、
あ、まあね、うんうんうん、
2人でいると京子の方が断然お姉さんなんですよね。
おお、なるほど。
実は、
いや、私稽古場で一回そのベーグルを買っていってね、
はいはいはい、
食べてたのよ、
はい、
で それがブルーベリーのベーグルで、ブルーベリーが練り込んであるベーグルだったから、
ほうほうほう、
まあ、言ったちょっと紫色になってたの、うん、それを京子ちゃんが見て、まあ、あそれ何味ですか、シソって言ってシソはあんまりないなと思ったのがすごく、なんかしかもそのすごい満面の笑みでシソって聞いたのがもうめっちゃ面白くて、これはもうその、うん、なんだろう、こうトータルで今日みたいに今日こそあのトータルで OK やなと思った、
うんうんうん、
私とかが聞くとなんでベーグルでしそあんねんみたいなことになるかなと思って、それが許されるなっていうのがすごく思ったので、いい意味でね、いい意味で、ね、
そうすごい想像できる、
でも、ね、うん、面白かったし、あの楽屋もね、女子学もちろん女子学科に入れてもらったんで、なんかこう、ね、なんかキャッキャしてる感じが
うるさいんですよ、うちの女子楽屋は。
ねえ、でも私は全然その平気やから、うん、面白かった、すごく。
なんか楽屋でしか出てこないキャラクターとかが、
あ、そうそうそう、
いるんですよ。
うん、あ、私もあったな、そういえばあの時確かリップクリームを私が忘れていって、でも口がカピカピになってきて、はい、で京子ちゃんが貸してくれたやつを次の日も私忘れて借りるときに、なんか逆にやからになって借りるっていうコントがちょっとなんか流行って、うん、リップ貸すやみたいな感じで言って、京子ちゃんが怯えながら貸すっていうちょっとミニコントを
なんか、ね、
誰に見せるで
もなくやっていたみたいな、すぐ乗るんでね、みんなね、
そうそうそうそう、うん、ね、なんかそういう感じで、キロ君はね、
うん、
もう今も一緒にね、今度空っぽれの次の公演に出てもらうので、今もうまさに今日も会ったし明日も会うし、うん、昨日も会ったしみたいな状況なんやけど、本当キヨ君面白くって、
うん、
普段から、うんうん、でなんかね、劇団員全員でキヨ君にをなんかこういじって遊んでるみたいなのが今でもあって、
あ、
なんかね、
うんうん、
その稽古中はね、まあ、もちろんそのキヨ君が私が書いた本をやって、そのキャラクターが面白いっていうのはもちろんあるんだけど、
はい、
それ以外のただ単に稽古始まる前の会話だったりとか、うん、結構終わってからの会話だったりっていうのもすごく面白くって、うんうんうん、ずっと笑ってる今、記憶を中心にその笑いの輪が広がって、なんかね、リアクションがねすごいのよね、だからその印象としてはリアクション大王というか、絶対なんか返してくれ、なんか言ったら、それがね面白い、
うん、
だからなんか言っても ね絶対そうそうそうそう、うん、
かと思えばね、嫌に真面目な時もありますからね。
まあね、そうそうそうそう、
ね、そのギャップはちょっと面白いですけど、
うん、
そのもう来月なんですかね。
そう、来月の頭が東京で、ね、中旬が大阪公演、
あ、先に東京公演なんですね。
そう、
ちょっとそちらの詳しい情報とかも教えていただいていいですか。
はい、はい、東京が3月の2日から7日まで、中野に新しくできたホープっていう劇場なんですよ。中野元気演劇祭っていうのを初めて中野区がやるっていうので、はい、それに招待劇団として呼ばれたん
です。あ、素晴らしいですね。すごいすごい。
なんか、うわ、もうこっちから願ってもないっていう。
うん、で、大阪。
大阪が11日木曜日から18日の木曜日まで1週間。ウィングフィールド、ね、畑からほぼずっとそこでやらせてもらってるんですけど、はい、そこで、
おお、
はい、いつしか5回目になりまして、第5回公演でタイトルが「もう1回の乾杯」っていうタイトルなんですけど、お酒にまつわる思い出だったり現在のお話だったりっていうのをちょっと親戚というフィルターを通して書いてみようかなと思って。
なるほど。
今回もちょっとコンパクトにやってみようかなと。まあ、
なるほど。
そのキヨ君が初めてのうち単独ゲストなんですよね。
お、
今までその第3回の時にもうちょっとゲストさん呼んだんで、その時は4人5人ってバーッといっぱい呼んでやったので、
はいはいはい、
初めて単独ゲストで、しかも去年入った劇団員が初舞台を踏むと。
なるほど、
うん、
また宣伝もさせていただきますので、
え、はいはい、ぜひぜひ
見に行ってくださいませ。
はい、ありがとうございます。お待ちしてます。
ではですね、
はい、
バトンを毎回渡していただいてるんですけど、レッチさんから次回ゲストを紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、次はですね、水野あわさんを。
来ました。
はい、もう女性女性と、
ね、女性女性ですよ。
え、続きますけども、もう多分ね、めっちゃおもろい話を、ね、 かしてもらえると思いますよ。
ですね、もう阿波さんはね、本当に、
ね、
もうそれこそ私も 4年ぐらい前に一度共演させていただいてから、
はいはい、
もう本当にもうなんか講師ともにいつも相談乗ってもらってる感じの、
ね、お姉さんですよね、よう笑ってようアホな話をする水野さんっていうのもすごい魅力的ですよね。本当に
それまではね、絶対もうこんなお話できると思ってなかった
ので、もうそう舞台だけ見てるとこうね、きっとなんか科目であったりとか、こうなんかちょっとね、とっつきにくいかなと思いきや、ね、全然そうじゃないところが、
もう本当に
ね、ギャップで素晴らしいんやけど、
ね、わあ、これは楽しみですね。
はい、ぜひぜひ。
また皆さんも阿波さんへのお便りをまたお待ちしておりますので、いやでもあれですね、やっぱベチさんだと食べ物ネタやっぱ多かったですね。
ねえ、ちょっとどうしてもね、どうしてもやっぱ食べ物はね、やっぱ切っても切れないというか、
切っても切れない。
まあでも食べる、だってみんな食べないとなんか、まあ嫌いって言ったら変な言い方だけど、やっぱまあ食べること嫌いっていう人もたまにいるけど、
いますか？
食べることがね、好きでいるのがやっぱ健康だろうし、ねえ、そういうやっぱお腹空いた時におにぎり食べて幸せとか、めっちゃ安い幸せやん。
もうでも、ね、大きな幸せですよね。
そうそうそう、だからそれを大切にしたいなと、こうね、ちょっと入れように言ってるけど、ただになんかね、食いしん坊なだけなんだけども。
いや、でも食いしん坊万歳ですよ、本当に。
そうそう、本当万歳ね、あの番組、いい番組やった、本当に。
ねえ。ぜひ、ベッチさんもちょっと山口遊びに来てください。
そうやね、山口って言ったら何なの？何なの？
まあ、一番ベタに有名なのはフグですけど。
まあまあね、そうやね。うん、
でも、隠れた名店が、いろいろありますから。
あ、そうなんや。あ、うん、私でも一回山口に友達の親戚がいるって言った時に、
はい、
山賊っていうお店。
知ってますね。
知ってる。なんか鳥となんかでっかいおにぎりが有名みたいなので、
は
い、
そうです
で、その友達がめっちゃこう押してたのね。
いやもう
鳥のタレがどうのこうのって言ってて、でも結局食べに行けなかったのその時は。
あれや
らだからその、ね、結構山賊に行くっていうのが私の中で一つの夢だったりする。
まあ、でももう山賊はやっぱり山口県民に言ったら絶対知ってると思います。
あ、そんなにポピュラーな。
そうですね、まだ山の中にあるんですけど、まあ、何店舗かあるんですけど、でもうおにぎり本当に大きいですからね。
そうそう、でなんかその鳥もなんかこう串刺しの鳥がどうのこうの、でも本当にだから一度、まあ、もちろん山口も行きたいし、何よりもその山賊に行きたいというのが私ここ10年以上の夢。
ああ、それはぜひ来てください。
はい、じゃあ
迎えに行きますから。
ぜひ山賊に案内してください。
はい、ちょっと本気で待ってますんで。
いや、本気で行きます。本当に行くわ、私。
もういろいろいい店はいっぱいありますからね。
あ、じゃあもう、食べに行きます。
ぜひぜひ。
はい。
お待ちしております。
はい。
ということで、14回目のゲストは、空っぱれの岡部直子さんでございました。
どうもどうも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。